ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。最近地方に来ますとね、ひばりクラブを聞いてますよっていう人に時々会うんですよ。嬉しいですね。もうそれだけで嬉しくなっちゃうんですけどね。まあ中には、私画像をあんまり見てないで、よく車の中で聞くんですよって人もおられてですね。うん、僕もそれで昔からいいんじゃないかと思ってはいるんですが、まあ人間だからたまには顔も出そうかっていうことなんですけども。今日のシリーズはですね、もう孫のシリーズなんですね。資本主義は今ガタついてると。資本主義から人生主義へとあまりにも大きいっていう指摘もありましてね、コメント欄に。確かにそうだなと思って、資本主義の中で起こってる変なことを書き始めたんですよ。二つか三つやったところでね、孫を書かなきゃね。その原因がまたね、倫理の乱れにあるんですね。倫理というのは道徳ではなくて、相手の断りなんですね。ですから民主主義においては、民主主義っていうんだからみんな民主主義を期待するんです。しかしその期待している国民の民主主義と違うことをやるって、これが倫理違反なんですね。ですからまあそれをちょっと今日お話しいたしますが、アメリカはね、もうアメリカ人すら私たちの誇りあるアメリカはどこ行ったんだっていうようなことを言っておりましてね。それはその通りで、最近の話題は回転ドア、よく言われますね。特にオバマ政権以来、回転ドアが非常に増えてきたわけですよ。回転ドアっていうのはですね、従来例えば軍事会社の役員をやってる。軍事会社の役員をやってる人がですね、政権が始まると、国務長官になる。国務長官とはまあ日本で言えば外務大臣みたいな。それから国防長官をやる。ね、国防大臣ですね。それをやると。それをやって戦争を起こすんですよ。ここで戦争を起こす。そうすると、自分の昔の軍事会社から、どっと、ものが行きますから、大儲けするわけですね。戦車が行くとか、大砲が行くとか、その他軍需品が行くわけですよ。ごっぽり金儲かるわけですね。それで戦争を起こすのは国務長官とか国防長官じゃなくちゃできないから、政権でそれやるわけです。これで政権ってのは大体長くて4年ですからね、まあ大体。長くやる国防長官、国務長官もいますが、大体4年ぐらいで平均的には変わりますんでね。変わって今度は別のか元のかですね。また軍事会社に行くんですよ。そして軍事会社で4年かなんか働いて、もう大儲けして、しかも前の政府のポジションで、発注をすごくしてますからね。だから、厚遇で、ものすごく高い給料で雇われる。しばらくやって、また今度はこう言って CIA の長官だとか、なんかなってですね。それで、世界各国で陰謀を巡らして紛争を起こすと。そしてまたそこで、自分の元の会社とか、元の会社とか、そういう軍事会社か、諜報会社とか、コンサルタントなんかの会社も多いんですね。そういうところで、ものすごいまたこうなる。回転ドアっていうのは、政府の役人をやっては、軍事会社とかコンサルタント会社の役員になっても OK。そしてまた何とか長官になったり何とかしてまた儲けっていう、その回転ドアのごとくこうぐるぐるぐるぐるやりながら儲かっていくっていう。すごいですよ。で、これはもちろんヒラリー元の女性のね、ヒラリー・クリントンもそうだったと言われておりまして、ヒラリー・クリントンのメール事件なんてあるんですね。で、最近ではそれがですね、普通に言われるようになった。普通に。昔はマルヒでやってた。隠れてやってたわけです。悪いことだと。もちろん、私は悪いと思いますけどね、この回転ドアがいいことだとはちょっと思えませんよね。つまり国民の税金を使っては、また自分の懐を肥やす。また国民の税金を使っては懐を肥やすってやり方ですからね。そしてこれはアメリカでは政府がどんどん変わるし、それから日本でいういわゆる会社の役員が結構ね、大臣になったりするんですよ。日本は大臣って大体国会議員、5回目とか6回目でなるっていうふうになってますからね。まだ議員さんが大臣になることがほとんどなんですけど、向こうでは、なんかこう、例えば財務大臣って言ったらですね、日本で言えば、三菱 UFJ の頭取が大蔵大臣になるとか、財務大臣になるって、そういう感じなんですね。ですからまあ、企業と癒着しやすいんですよ。それ回転ドアが効きやすいんですね。しかしこれは明らかに、昔の感覚ですと、汚職、もしくはほとんど汚職に近い。汚職ってのは、直接的汚職ってのはお金をもらって直接的に政府の役人とか政府の政治家がなんかやってあげる。日本ではまあ、田中角栄首相が捕まったロッキード事件みたいにね、5億円もらって、その代わりに、民間に圧力をかけてロッキードの飛行機を買わせるっていう、そういうやつですね。その場合は、例えばロッキード側としては5億円を田中角栄に賄賂で渡したら、飛行機売るときに5億円をプラスして飛行機を売る。その売った飛行機の5億円は、航空会社が、なんで航空会社買わざるを得ないかって言うと、お前のところのなんとかの路線は、なんか、ロッキードから飛行機買わなかったら、 取り潰してやるからなってこうなると、これ政治の力、しょうがないからロッキードを買う。そうするとロッキードが高いわけですよ、5億円分ね。そうするとその分を旅客費用に充てる、つまり乗る国民が払うわけですから、だから、乗る国民が払う分を先に自分がもらうっていうわけで、まあ間接的な賄賂ですよね。まあ直接的な賄賂って言ってもいいけどね。まあそういうやつなんですよ。とにかく自分のポジションを利用して、国とか役所とか議員とかそういうポジションを利用してお金をもらう。で、お金をもらった後、そういうのをやるってことですね。まあ日本でも同じようにこの回転ドア、日本では回転ドアに相当するやつが天下りなんですね。天下りっていう制度もね、やむを得ないところはあるんですよ。擁護すべきとこは擁護しなきゃいけません。しかし普通はどうかっていうと、例えば健康基本法っていうのを計画するんですよ。この計画するのはなぜかって言ったら、例えば厚生労働省の役人が健康保険法を計画する。これは実はいろいろ証拠があるから私そう言うんであってね。全然証拠がないところに濡れ衣を着せるわけじゃないんですよ。で、健康基本法を国会で決めますね。これは基本法って書いてあるから、具体的な法律じゃないんですね。国民の健康を良くするような施策が必要ですっていう法律なんです。これと同じようなのは環境基本法。これで随分天下りが山ほど出たんですけどね。環境を良くしようという基本法を作る。そういう基本法を作りますと、今度役人が基本法を現実的にやる規則を作るんですね。まあ一部は法律になったりします。国会議員に働きかけてね。例えば、血圧、日本の国民は血圧が高いからこれを下げなきゃいけない。ということで、300万人しかいなかった高血圧患者が、厚生労働省が基準を決めることによって、無茶な基準を決めるんですよ。国民の健康なんか全然考えてないです。無茶な基準を150、140、130と下げていくんですよ。そうすると今は高血圧症の患者さんが6700万になってますよ。つまり国民の半分以上が高血圧患者になっちゃうんですよ。血圧は低い方がいい、低い方がいいって言うんですよ、まずね。学者に金を渡すんですよ。そうすると学者が血圧低い方がいいって言うんですよ。学者だったらこの場合医者ですね。医者もそう言うんですよ。それで今度は製薬会社の方に、製薬会社からリベート山ほどもらって役人がそれをやるわけです。法律を作るんです。それでさらに、罰則を少し決めるんですね。例えば、裁判に訴えるとそういうなるようなっていう、この難しい法律を決めるんですよ。例えば、血圧ですと、血圧が基準値以上、例えば150の時に、本当は150がそもそも良くてもですよ。そこなんですよ。150の血圧が良くても、基準が140になってたら高血圧症ですから、そこで医者はですね、この人ね、血圧の降下剤なんて出す必要ないけどなと思うけども、血圧降下剤出してないと、それは基準違反の診察になりますから、それでその人が血圧関係のなんかちょっとした病気になったら、ごぽっと医療過誤のお金を取られちゃうんです。それはそのために医療過誤専用の弁護士がいるっていう、そういう組み合わせになってるんですね。だからもう環境基本法でもね、無駄なね、リサイクルだとかね、温暖化防止とか山ほど、環境基本法っていうのは環境省の役人とか水産省の役人とかそういう関係省庁の役人が天下りのとこ行くんです。で、まあ天下りはね、役所の地位によりますね。課長さんで天下りする人、局長で天下りする人って違いますけどね。大体局長クラスで2回渡りっていうのをやるんですけどね。会社変えるんですけど。それで大体3億円ぐらいは取るようなんですね。ですから、まあアメリカの回転ドアと日本の天下りってほぼ同じですね。こういったことは社会の末期的な症状なので、要するに倫理が乱れる。例えば私がこの倫理の向上委員会の1、2で言ったように、自分が正しいことを実施する。もしくは自分が正しいと思っていることを言葉に出して実施するっていうんじゃないんですよ。一番元は国民を騙して自分の給料を上げようとするんです。ところがこれが本人には正しく見えることがあるんです。どうしてかって言いますと、苦労してものすごく家庭教師とか塾とか行って東大に入って、そういう人は東大に入らなくていいんですけどね、勉強しなくても東大に入れる人は東大行けばいいんだけど、東大に入ってそれで公務員試験で上級の公務員試験を受かって程よく官庁に勤める。ところが官庁に勤めると普通の会社は65まで勤められるのに、もう55とかぐらいで追い飛ばされちゃう。いくら働いても60までしか働けない。それでその後は働かなくていいって言われたって、今は男性でも80以上は元気ですからね。そうすると、その間どうしてくれんだと。俺はね、東大出て、上級公務員試験受かって、これだけ国家のために尽くしてきたじゃないかと。 いくらなんだって55でクビになる時間とかね、局長だと55ぐらいでクビになりますから、クビになってその後ないってないじゃないかっていうのがあって、本人としては俺は優れてんだからね、そういう天下りぐらいいいんだ、こういうへりくつがあるんですね。まあこれは社会が末期的だからなんです。そして社会が末期的じゃなかったら本当にちゃんとした政府ってできるの？実は本当の政府ってのはできるってことはないんじゃないのって疑問に思う人いるでしょうし、そういうコメントがあると思いますので、次回に楽しみにしてください。そういう社会が正常であれば、回転ドアとか天下りってのは起こらないんだっていう例をですね、ちょっと示したいと思います。